創世記第26章の7節から14節まで。その土地の人たちがイサクの妻のことを尋ねたとき、彼は自分の妻だというのを恐れて、私の妹ですと答えた。リベカが美しかったので、土地の者たちがリベカのゆえに自分を殺すのではないかと思ったからである。イサクは長く滞在していたが、あるときペリシテ人の王アビメレクが窓から下を眺めていると、イサクが妻のリベカと戯れていた。アビメレクは早速イサクを呼びつけて、あの女は本当はあなたの妻ではないか、それなのになぜ私の妹ですなどと言ったのか、彼女の上に私は死ぬことになるかもしれないと思ったからですと、イサクは答えると、アビメレクは言った。あなたは何ということをしたのだ。民の誰かがあなたの妻と寝たら、あなたは我々を罪に陥れるところであった。アビメレクはすべての民に命令を下した。この人またはその妻に危害を加える者は必ず死刑に処せられる。イサクがその年に穀物の種をまくと、その年のうちに100倍もの収穫があった。イサクが主の祝福を受けて豊かになり、ますます富に栄えて、多くの羊や牛の群れ、それに多くの召使いを持つようになると、ペリシテ人はイサクを妬むようになった。まあ、ある時、あなた少し妬まれてんじゃないのというふうに言われたことがあります。まあ、自分では全く妬まれる理由というのを見つけることが、できませんでした。まあ、妬まれるという意味も、分かりませんでした。まあ、そのような時には、自分では分からないくらい神様の祝福を受けてるんだろうなと思います。その神様の祝福を見て人々が妬むということがあるのかなと思ったのです。自分としては神様の御言葉に従い、多分それぞれが必死に生きてきたんだと思います。それを神様が導いてくださり、今の自分があるだけです。しかしその時は十分に注意すること時かもしれません。人に妬まれるっていう時には、自分自身に注意しないと思い上がるっていうことになるからです。ただ一つ分かっていることは、十分にその人の人生を神様が見ておられて、そして祝福を与えてくださっている、そのことに感謝しなければならないということだろうと思うのです。イサクは飢饉がカナンを襲ったのを、その時難を逃れるためにゲラルという土地に行きます。そこは神様がアブラハムに対して約束の地として与えたカナンの最南端、ここまで最南端というところにあたります。その隣はエジプトという国です。そこには行ってはいけない、カナンの地にとどまりなさいと神様は言われました。人々は飢饉の時にエジプトに食料を求めていきます。しかし神様はエジプトに行くなと命令されます。神様はアブラハムと約束の通り、カナンの地で祝福をされる、それを信じてカナンの地にとどまれと言われるのです。その約束を信じ、神様に従うこと、それが私たち人間のすることだったんだというふうに思います。だからイサクはゲラルにとどまり続けたというふうに聖書は書いてあります。そこでゲラルの地で多くの祝福を受けました。その祝福がに対してペリシテ人は妬むようになったというふうに聖書は書いています。しかしその妬みはイサクに対してではなく、本当は神様に対して妬んでるという、そういうことかなというふうに思うのです。喧嘩をしない30の方法というブログがあります。いろんな人に教えてあげたいなというふうに思うんですが、よく喧嘩する人がいるので、その一つにですね、妬みっていうのがあるんですね。で、心理学によると、心理学によるとっていうか、心理学の先生たちの実験の話が妬みのところに書いてありました。自分の性格などを知る実験でしたけども、とても面白い実験の話が書いてありました。ある女性にとても美人で頭がいい人の話をするとその女性は大変妬みを起こしたという結果が出た。でもその反面、同じその女性に優秀な音楽家の話をしても妬みはしないという結果になると。またある音楽の学生に優秀な音楽家の話をすると妬むけれども、その一方、美人で頭のいい女性の話をしても一切妬むことはなかった。その結果は一体何か ということをそこは書いてありました。まあ、実は妬みがあるということはそれだけ興味があるということだというのです。まあ、欲があるということを表している。つまり自分には何に妬むかで自分の興味が分かるという、何を求めているかということでしょう。まあ、創世記ではイサクが神様の祝福を受け豊かになり、ますます富栄えて多くの羊や牛の群れ、それに多くの召使いを持つようになると、ペリシテ人はイサクを妬むようになったと書いてあります。結局何に妬みを持ったかっていうと、その財産だったのです。羊やまた牛やその穀物や、その後イサクは井戸の争いに巻き込まれていきます。ペリシテ人の妬みの本質は多くの財産や牛や羊、多くの召使い、しかし本当に見ておかなければならなかったのは、それを与えているのは一体誰かという、そういうことだというふうに思います。神様がイサクを祝福しておられるんだ、その神様を見ることができるかどうか、妬む相手の背後に何があるか、自分は何に興味を持っているか、それもやっぱり大切なことかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちの人生の中で神様は私たちと共にいてくださり、たくさんの大きな恵みを与えてくださっています。ただそれまでの人生の間、さまざまな試練や苦しみや悲しみにも遭います。しかしその子で神様はいつも共にいて私たちを祝福してくださっています。そのことを振り返り感謝することができる一日とさせてください。今日も大江教会、宇都教会の信者、求道者、牧師、牧師の家族、一人一人をお守りください。今日もあなたが共にいて、悩み苦しみのうちにある者にはあなたしか与えることのできない御言葉によって導き癒してください。また病床にある者、死に直面している者がいたら、あなたの豊かな霊の祝福が与えられますように。今日も私たちに与えたこの一日を大切にして、与えた働きを十分に果たすことができるように聖霊の導きを与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。